今私たちはですね、マタイ福音書の三章の説教のこの八福と言われるもの、愛者は九福って言われますけども、こう一つずつ、まあ、学びながら読んでいるところです。先週ですね、ある兄弟がですね、先生まだ二つですね。あと六個残ってるのどうするんですかっていうふうに、どうするも何も分かってればね、教えていただきたいんですけど。でもそういう、まあ、私としても初めての経験なんですね。この言葉一つ一つに。まあ、皆さんの中には、向き合っておられる方いると思う。私、一個一個説教するのって初めてなのでね。新鮮だな、っていうふうに、思います。で、いろいろこう、毎週毎週、この短い、わずかの説を読みながらですね、心の貧しい人々は幸いであるって始まって、悲しむ人々は幸いである。これがこう全く違う言葉なんだけども、でも意味的にこうつながってくるような、イエス様の言われていることがこう深められていくような、関連付けられていくような、何かこう本当に三条の説教じゃないですけど、一歩一歩こう山の頂に向かって、イエス様の教えに向かってこう歩んでいく、まあ、そんなようなこうイメージを持ちながら毎週準備をしています。富士山って登ったことあります？僕も途中までしかないんですけど、登りづらい山なんですよね。なんかすごく柔らかくて、一歩進むと半歩ぐらい下がっちゃって、こういう形で登っていかなきゃいけない。なんか三条の説教のこの八福をですね、一節一節読んでいくっていうのは、もしかしたらそういうイメージかもしれないです。ちょっと登ったら少し落ちて、また重なるようなところをこう、かき分けながら登っていく。そういう形で私たちは今日、ようやく三合目なのか、三つ目のですね、柔和な人々は幸いであるという言葉にたどり着いたんです。柔和な人々は幸いであるという言葉は、先週読んだ悲しい人々は幸いであるという言葉や、ルカの福音書のある、貧しい人々は幸いだ、心の貧しい人は幸いだという、こうある種私たちの価値観と相入れない幸いに比べると比較的すんなり入ってくるフレーズにたどり着いたように思うかもしれません。柔和な人は幸いだ。柔和な方、手を挙げてくださいって挙げれますかね。ね、私は柔和です。ね、やっぱ牧師は柔和じゃなきゃいけないって皆さん思ってません？うつむいてる人はみんなそう思ってた。やっぱり牧師先生は柔和じゃなきゃ困りますってね。私もそう思うんですね。でも自分の悩みを見ていくと、決して私は柔和だとは言えないなっていうふうに思うんですね。いや、物腰柔らかく、こう対応できたらいいなと思うんですけども、我が家はですね、今朝も三広の熱があって彼女が説教することができない、私が変わるだなんだでね、まあ、吸ったもんだしたわけですね、実は。柔和に対応できればいいなと思うんですけど、何かこう、うまくいかない事柄っていうのがあるわけですけども、で、この柔和っていうイメージがですね、まあ、優しいとか、静かで、物腰が柔らかくて心が広くて、まあ、それってある分ではクリスチャン、牧師にかか、とどまらずこうやっぱクリスチャンって言われる人はやっぱ柔和な人っていうイメージがこう定着しているような、なんか優しくて、そういう日本の中でクリスチャン少ないですけども、クリスチャンのイメージを聞くと柔和な人、穏やかな人、怒らない人、まあ、そんなイメージが定着しているのかもしれない。で、実際ですね、この柔和っていうふうに訳されているギリシャ語のプラウスっていうこの言葉はですね、新約の聖書の他の箇所、テトスの言葉なんかを読んでみるとですね、すべての人に心から優しく接しなければならないっていう箇所に使われてるんですね。優しく接する。それがこのギリシャ語の持っている、プラウスっていう言葉の一つの意味として使われています。で、英語の多くの聖書なんかを見てみると、ミークっていう言葉が使われてるんですね。M-E-E-K。ミークっていう言葉。で、私も英語勉強しなきゃいけないので、柄にもなく英辞典なんかをちょっと引っ張ってみたんですね。そうするとそこにはですね、ジェントルとかやっぱ出てくるんですね。クワイエットとか、静かだったり、穏やかだったり。で、その中のこう一つの説明文の中に、他の人が望むことを自分の意見を言うことなくこう行う。その相手が求めていることに、まあ言ってみれば従順に従うみたいな、その英訳で説明がされてたんですよ。このミークっていう言葉。まあ言ってみれば、静かで優しく親切で、他の人が望むことを何でもこうして、どんな人でも付き合って、それでいて何かゆったりと悠然と構えている。まあそんな牧師先生だったらいいですね。自分なんかも思いますけども、 それがこう柔和な人って、柔和っていうイメージ
私たちが
抱くことかもしれない。で確かにですね、ギリシャ語のこのプラウスっていう言葉にはそういう優しさを意味する、意味があるんですね。そういうニュアンスを持っている言葉なんですね。だけどもそのもともとこの使われた柔和っていうこの言葉、旧約聖書の文脈、旧約聖書の理解の仕方の中でどういうふうに使われているかっていうことを見るとですね、少し違うんですね。で、まあ旧約聖書っていうのはヘブライ語で書かれているわけですね。今言ったプラウスというのはギリシャ語なんですけども、ヘブライ語の聖書をギリシャ語に翻訳した聖書があるんですね。旧約聖書の72訳っていうふうに言われる訳があるんです。それはこのヘブライ語聖書をギリシャ語に翻訳して、そうするとその中にもですね、今の言ったニューアっていう言葉、プラウスっていう単語がいっぱい出てくる。ヘブライ語に置き換えられて使われてるんですね。それをこうヘブライ語にたどって見てみるとですね、今言った優しいとか心が広いとか、そういうものと少し違う、ニュアンスで使われている。それはどっちかというとですね、欠乏しているとかですね、惨めだったり、苦しめられている状態、抑圧されている弱い立場の人、状態、そういう人を表すときにこのプラウスっていう言葉、ニューワっていう言葉が使われているんですね。で今日詩編の37編を読みました。でその中に少し開けてみましょうか。詩編の37編の11節、旧約聖書の869ページの上の段、37編の11節に、貧しい人は地を継ぎっていう言葉が出てきます。貧しい人は地を継ぎっていうふうに出てくる。これ口語訳だとですね、柔和なものは国を継ぐっていうふうに出てくるんですね。新教大学だと貧しいもの、口語訳だと柔和なもの。だからこの今言った聖書の中で使われている柔和っていう言葉が欠乏しているとか貧しいとか抑圧されているとか、そういう言葉ニュアンスとこう両面性を持っているというか、いろんな多様な意味を持っている、そういうことがこの箇所からも言えると思うし、実際ですね、この詩編37編の柔和、例えば貧しい人は地を継ぐっていうのを柔和っていうふうに口語訳のように読むと、まさに今日の言葉になるわけですよね。イエス様が三条の説教の今日のところで言われたように、柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐって。イエス様はおそらくですね、この柔和な人、柔和な人々は幸いであるというふうに語られた時に、この詩編37編を非常に意識されて語ったであろうということが言われるんですね。だからこのイエス様の言われた柔和さ、柔和な人々っていうものを理解する上では、このやっぱり詩編の37編の柔和っていう意味を理解しながら読まないとですね、何かただ単に優しい人、心の広い人、紳士的な人、そういう人は幸いですっていうふうに読むのとはまた違う面を見落としてしまう危険性があるわけですね。でこの詩編37編を読んでみると、どうもですね、例えば7節を見てみると、悪だくみをする者のことで苛立つなっていう言葉が出てきたり、苛立ちを解き憤りを捨てよ、自分も悪事を図ろうとして苛立ってはならない、悪事を図る者は絶たれ、主に臨む人は地を継ぐって、何か悪がはびこり、何かうまいことをこうやっている者たちが富み栄えている、その中で神を信じ誠実に生きようとしている者たちが踏みにじられ苦しめられ貧しい、まさにさっき言ったプラウス、柔和、そして貧しい、踏みつけられているようなところに追いやられている、それに対して非常な憤りを覚えるわけですよね。なんでこんなことになる、悪が栄えてなぜこんなことになるんだ、 それに苛立ち、憤り、怒っている、そういうありようが伝わってくると思うんですね。でどうせならそれだったら悪いことをして私たちうまいことやった方がいいんではないかっていう誘惑にさえこう誘われているような、そういうものがこの詩編のところからこう読み取ることができるように思うんです。だけども詩人は言うわけでしょ、悪事を図る者は断たれ、主に望みを置く人は地を継ぐ、しばらくすれば主に逆らう者は消え去る、彼のいたところを調べてみよ、彼は消え去っている、貧しい人は地を継ぎ、もしくは柔和な人は地を継ぎ、豊かな平和に自らを委ねられている。ですからイエス様がですね、三条の説教において柔和な人々は幸いである、そう語ったのは、何かただ単にこう道徳的な、またこう倫理的な部分で優しい人はとか心の広い人はっていう、意味で語ったのとは違う面が見えてくると思うんです。むしろその不正義であったり不義であったり、そういうもので苦しんでいる者たちは幸いだ、主に望みを置きそこを耐え忍んでいる人たちは幸いだっていう、そういうこう響きがですね出てくると思うんですね。でむしろそういうふうに読んだ方が、心の貧しい人は幸いだ、悲しむ人々は幸いだ、そのように踏みつけられながらもなお主を待ち続けている人は幸いだっていう意味でこの柔和を捉えた方がですねつながってくると思うんですよ。そして次を見てみると、イエス様は何を語られている、義に飢えかわく者は幸いだっていうふうにつながってくるわけでしょう。ですから何かこう心の優しさ、広さ、大きさ、そういうこう内面的なものだけをここでやっぱり言ってると捉えちゃうと、イエス様の言われたこの柔和っていう広がりをですねやっぱ見落としてしまうと思うんですね。イエス様はもっともっと、そういうところではなくてですね、その不正義がまかり通る中で踏みつけられながらこう苛立ちわなわなするね、もう本当にこう思わず手が出かかってしまうような怒り、そういうところでしかし主を待ち焦がれる、主に望みを置く、むしろその拳を上げたところでどうにもならない自分の小ささっていうのにも打ち震える時があるかもしれない。その権力に向かってふざけるなってこう向かってても簡単に やられてしまう、だから何もできないでわなわな震えざるを得ない、でも望みを失うことなく神様の御業がなるようにって待ち続けている、その姿が柔和さだって言われるんですね。なんかこう相手が望んでることをはいはいって何でも聞くことではなくて、そういう義に対する神様の御心に対する態度、それに対してどこまでもしなやかである、これが柔和っていう言葉の意味かと思います。ある人はですね、柔和っていうものは柔和な人々っていうところをですね、力を用いない人々って訳しました。私のよく紹介するですね、本田哲郎神父はですね、今日の箇所を抑圧にめげない人々、そのようにこう翻訳をされていました。どんなに押しつぶされそうになっても、こう暴力的に何かこう訴えではなく、抑圧にめげず、本当に主に望みを置き続けていく。それこそがこう柔和な人であり、まさにイエス様ご自身が、私は柔和なものであり、そして謙遜なものだというふうにマタイの福音書の中で言われましたけども、そういうやっぱり柔和さなわけですよね。でイエス様の柔和っていうのは何でも何でもはいはいって聞いた柔和さとは違いますでしょ。優しさ、イエス様優しいってイメージしますけども、でもそれは何かこう見て見ぬふりだったり、社会の中で起こっている事柄に目を閉ざして自分たちだけの何かセクトだったりグループを作った意味では違うわけですよね。ファリサイ派の人たちと一人の人間を本当にこう苦しめたり踏みにじっていったり、その尊厳というものを奪い取るような立法の理解であったり習慣であったり、そういうものにはガンと向かっていったわけですよね。だからイエス様は危険人物とみなされるほど、ある部分では過激な抵抗をしたわけでしょう、イエス様という方は。それがイエス様は柔和な方です、 私は柔和なものだって言われた時の柔和さなんですよね。ただ言いなりになる、そういう柔和さではない。で、私たちもだから柔和っていうことを考えていた時に、このイエス様の柔和さっていうものを、学びながら見つめながら歩んでいかなければならないんです。先週扉を叩く人っていう映画を見る機会がありました。7日だったかな、7日の朝日新聞にもですね、扉を叩く人っていう記事になっていたので、お読みになった方がいるかもしれませんけども、アメリカで最初4巻4つの映画館で上映されているような小さな映画だったらしいんですけど、非常にそれが口コミで広がって、最後は全米中270の映画館ぐらいでこう上映されるようになった映画で、アムネスティインターナショナル、人権だったり死刑だったりそういうものにこう取り組んでいる団体も非常にこう推薦をしているような映画で、私もたまたま荒瀬先生がですね、おすすめするっていうことで教えてくださって、で吉祥寺でやっているということなので、本当に小さい映画館なんですよね。50席ぐらいの小さな映画館で、私の後ろ人は見えないぐらいな席になっちゃうので、私なるべく後ろの方で見たんですけども、見ました。非常にですね、考えさせられる、映画なんですね。で、物語はですね、一人の大学教授、白人の大学の先生がいて、経済学、特にグローバル経済なんでしょうね、を教えて、貧富の差、自由主義経済の中でこれをやればこう貧しい人たちのためにもなるんだなんてことをですね、講義の中でやってるわけなんですね。だけども彼はもう妻に先立たれて一人暮らしをしている、初老の男性で、で映画の一場面から推測すると、毎年学校に提出シラバスもですね、学習計画の学生に配るものもですね、毎年年度を修正ペンで1個変えてそのまま去年使ったのを提出するような、だから本当に情熱を持って何か教えてるというよりは、もう 毎日こう毎年同じものを何か繰り返し提供しているぐらいな、そういう先生なんですね。でひょんなことからですね、そのウォルターっていう大学の先生とタレックっていう青年で、このタレックっていう青年はシリアからの言ってみれば移民なんですよね。移民の男性なんですね。そしてその彼女が、その彼女はアフリカ系のいわゆる黒人のやっぱり移民の彼女なんですね。それはひょんなことから一緒に生活をすることになるんですね。それはウォルターさんがですね、ニューヨークにセカンドハウスを持ってるんですね。仕事のために、でそのために仕事のためにニューヨークに行った時に、家にセカンドハウスに行ったら、その二人が住んでたんです。つまりその仲介業の人に騙されて、人のものなのに、誰も使ってないから使っていいよっていうところで、タレクとその彼女は住んでたんだけど、でもそれはウォルターさんの持ち物だ、家だったっていうことで、でも行き当てのない、その二人をですね、ウォルターさんは一晩だけ泊まっていかないかってことになって、共同生活をすることになっていくんですね。あんま詳しく話しちゃうと、映画見る楽しみがなくなるので、あれなんですけど、でもその中でですね、そのタレクっていうのはジャンベつって、アフリカの打楽器ですか、打楽器をこう言ってみれば夜のパブで演奏して、こうわずかなお金を得ている。それでその彼女、アフリカ系の彼女もですね、そのニューヨーク の本当に高層ビルが立ち並ぶような街の中で、白人の女性だったり観光客を相手に、アフリカのネックレスだったりこういうものを手作りで作ったものをその日その日売って、わずかなお金で2人は暮らしてるんですね。それがウォルターはタレクのですね、ジャンベを興味があっていじり出すところから、2人のこう心の通う交流が始まるわけですね。でウォルターは一時ですね、奥さんに先立たれた悲しみを癒すためにね、奥さんがどうもピアノを弾いてたみたいだから、ピアノ一生懸命練習するんだけど、ピアノの先生に、年を取ってからね、初めてよっぽどの才能がないと無理よなんてことを言ってみれば、破門させられてたんですよね。で、それは多分彼の持っている孤独を少しでも埋めようっていう思いがあったんでしょう。でも、彼は、その、タレクっていうシリアから来た移民の男性のジャンベを叩くのと交流を深める中で、人間のこう心通う交流が始まっていくんですね。 で彼の孤独もこう癒されていくような、まあ、そんな場面があるんです。でひょんなところでですね、そのタレクが警察に捕まってしまうんですね。些細なことなんです。でもその些細なことで警察に捕まったタレクは、言ってみれば不法滞在者なんですね。レギュラーじゃなくて、だからそのちょっとしたことで捕まったものが不法滞在だってことで入管にこう入れられてしまうんですね。でこの物語は2001年の 9.11 以降のアメリカの閉鎖的な、特に移民であったりとかそういう人たちに対してすごく厳しくなった、そういうことを背景に閉鎖的になっていく社会に対してこう一つ問題提起を投げかけるようなものが前提となって語られているわけですけども、でそういう中でですね、このウォルター先生がですね、一生懸命そのタレクのために何とかならないかって弁護士にお願いしたり、もう自分は大学の授業をもう休校にするわけですよ。やめてそのニューヨークにずっとかかりっきりになるわけですね。そうするとタレクのお母さんが飛んできて、先生もそんなにね、私たちのためにお忙しいのに時間を使わないでください。さ、僕は全然忙しくないんだと。今までだって20年間同じことやってるだけなんだ。僕にやらせてくれって言ってですね、彼は言ってみればその生きる意味じゃないですけど、その一人の青年のためにですね、時間と情熱を傾けながらその救出をしようというふうに当たるわけなんです。でもそこにはどうしようもない壁が立ちはだかってるんですね。国家の、まあこの前村上春樹さんが、壁と卵っていうふうな例えを言われましたけど、まさにシステムというですね、高い壁が、乗り越えることのできない壁がですね、そこに横たわり、そしてタレクは最終的にはですね、強制的に召喚されてしまう。もうその時にですね、彼はその入管のですね、受付の男性にですね、もうお引き払いくださいって、隠吟無礼にこう引き返されるわけですね。もう彼はここにはいないと、いくら我々に言われても相手にできない。それで彼は一回後ろを振り向くんだけども、その受付の男性に向かってね、君は何とも思わないのか、あんな善良な人間はいないぞ、なんであいつが悪者なんだ、なんで返されなきゃいけないんだ、それをこう食ってかかるわけですね。人の一生なんだと思ってんだ。でもどうしようもならない現実はそこにある。で僕はですね、その映画を見ながらちょうどこの席の準備もしていたので、この優しさとかその柔和さっていうのはある分で、このウォルターの持っていた何だと思ってるんだよっていうところでどうしようもならないんだけど、でもその一人のどうしようもならなくされている小さな一人の人間のために尽くそうとする歩み、それこそ卵と壁があって、そこで割られていく卵がある、僕はその卵の方にいつも立ち続けるって村上さんがスピーチの中で語りましたけど、そういう決断をしていく人、そういう生き方をする人がイエス様の目で見て柔和な人々はっていうふうに言われているんだろうなって改めて思いました。でそういうことはですね、本当にアメリカ社会ということだけではなくて、私たちのいろんなところで起こっていることだと思います。なんでこんなことになってんだ。僕の自己一つにしてもそうなんですよね。なんで、でもそこにはどうしようもならないシステムの壁があったり、ルールがあったり、もうそこにはもうどうしようもならない苛立ちがあるんだ。さっき朝ある方と話してましたけども、高齢者の例えば介護保険の問題とか、障害者の認定の問題とか、いろんなところでそういうなんでだよ、その踏みにじられるような、なんで自分が生きるのがこんなに大変なんだって叫ばざるを得ないような中で置かれている現実というのが私たちの中にもきっとあると思うんですね。でもそういう叫びとかに本当に寄り添いながら一緒に生きていくっていうことをしていく、その中に身を投じていく、その中でどうしようもならないこの壁の中で 主に望みを置いていく、暴力に訴えかけていくんではなくて、何か力を持ってこうひっくり返してやるんだっていくんではなくて、主に望みを置きながら歩んでいく、そういう歩みが地を受け継ぐっていうふうにイエス様は語られたんではないかなって思います。で、イミジクも今日ちょうど都議会、東京都の中でね、都議会の選挙が行われ、私も朝もう投票してきましたけども、もうそれこそ国政の選挙も迫る中で天下分け目の決戦なんですね。これによって本当に日本の政治っていうものも非常にどうなっていくかっていう大きな節目の時ですよね。それは誰もが思っていることだと思います。で、しかもその今回の選挙を取った方がそれこそ天下を取るじゃないですけども、権力を握るわけですよね。で、それは決して小さなものではないし、やっぱりすごく大きなことだし、私たちの生活にも密接に関係してくるし、特に弱くされている人たちにはそれは本当にそうでしょう。ですからこの責任というのはとても大きいですよね。私たちがその責任を果たすということ、本当に責任を持って一票を、投じていくという、それは本当にキリスト者にとって大事な務めであるし、それは私たちの信仰告白的な応答の出来事です。ですけども、それは本当に大事だということと同時に、またたとえ私たちの社会が、政治が本当に混沌とし闇の中にあ、それを許すってことじゃないです、そのまま見て見ぬふりじゃなくて、どうしたらいいんだっていうところでどうしようもなんないって悩んでしまうかもしれないけども、でも主に従う人が持っているものはわずかでも、主に逆らうもの、権力あるものの富に勝るって詩人を歌ったんですよね。私たちは何にもない、何にもできない、その壁にぶつかったって跳ね返されるだけだ、だけどもそうなんだけども、主に従う人が持っているものはたとえわずかであっても、たとえ跳ね返されるようなものであっても、権力、力あるものの富に勝るって歌われている。これはとても大事なことだと思うんですね。で、イエス様自身がエルサレムに入城されていった時に、ロバに乗って柔和な方って言われたわけでしょ、あの時にも。で、柔和の方は最後は十字架に、権力ある者たちに、そのシステムの中で卵になっちゃったわけです。殺されてしまったわけでしょ。でもそこに豊かな復活の物語が始まったわけですね。ですから柔和な人っていうのは、その希望にどこまでも生きることのできる人ってことですね。たとえ権力が全てを牛耳っている、全ての人間を踏みつけているような嵐が吹き荒れたとしても、しかしイエス・キリストが十字架につけられ、死にて葬られ、読みに来た3日目のうちに死にをよみがえり、その告白に私たちが本当に希望をいただいて生きることができるか、望みを抱き続けることができるか、柔和な人っていうのは希望を失わない人っていうふうに言えると思いますね。どんな時でも希望を失わない、どんなに踏みつけられてもそれに負けない、イエス・キリストの復活によって生きることができる、そう歩む人たちのことを柔和な人っていうふうにイエス様は言われたと思います。その希望にですね、私たちも生かされながら、柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐ、その御言葉を信じて歩んでいきたいと思います。祈りましょう。神様、柔和な人々は幸いである。どうぞ私たちが本当にあなたに会ってしなやかに希望をいただいて歩むことができるように、この世界闇が深く、また私たちの力ではどうしようもないような力が覆ってますけども、主に望みを置くものは幸いである、その歩みに私たちが従っていくことができますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。